6時になりましたのでライブを始めたいと思います。今週もあっという間に金曜日ですね。お盆休みの方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、いずれにしても今週も金曜日が終わるということで、今日のテーマは別れたあの人の不幸を願ってないっていうテーマでね、お話をしていこうかなと思ってます。はい、マリさん、アコさん、ひろこまさん、ひかりさん、こんにちは。皆さん来てくださってありがとうございます。バルーンさん来てくださってどうもありがとうございます。お疲れ様です。はい、続々と皆さん来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。もうお盆休みの方が多いのかな、今日あたりはね。今重い、あれなんていうかな、お盆休みでいらっしゃるかしら。願いません、むしろ感謝別れたあの人の不幸を願う気持ちはない、むしろ感謝。素晴らしいです、ひろこまさん、さすがです。ラスタさん来てくださってありがとうございます、こんにちは。ティンさん来てくださってありがとうございます、こんにちは。はい、今日は、通常配信の方でですね、元夫の不幸を願う気持ちが消えませんっていう、コラムを書いているので、配信の方では元旦那の不幸を願っちゃう自分が嫌になりますという、そういった配信をしているんですけど、聞いてくださっている方もいらっしゃるかもわからないんですけど、これ別れた彼氏のことでもねいいと思うんですね。別れた相手のことをですね、その不幸を願ってしまうかどうかっていうところですね。はい、皆さんはいかがでしょうかということで、ひろこまさんはそんなことは願いません、むしろ感謝っていうことですね。はい、チュリちゃん、ポンコチュリングちゃん来てくださってありがとうございます。こんばんは、先ほどありがとうございます。なんであんなに怠ったのか分からず若干別れておられてきました。そういうことありますよね。はい、カリさん、私もないな、呪う気持ちは。はいはい強烈なタイトルです、できます。拝読しました、ありがとうございます。ひろこまさん呼んでくださって、こういう、なんだろうな、別れた相手のことをですね、不幸を願ってしまうっていうことはですよ、いつまでもそこから抜け出せない状態になってしまうんで、本人が一番苦しいんですね。本人が一番不幸だったりするんですよね。はい、サイさん来てくださってありがとうございます、こんにちは。ラベルさん来てくださってありがとうございます、こんにちは。はい、なんでそういう気持ちがね、いつまでも消えないのか、それから幸せをね、願わなくてもいいから、こんな風にしたらいいよっていうような配信と、あとコラム書いてますので、よかったら読んでみてください。サイさん、かつて願いたくなくても願ってしまったことがあります。わかります、わかります、そういうのありますよね。自分がそうね、あえていい人でいる必要もないんだけれど、やっぱりそういうわだかまりを持ちながら、そこから徐々に抜け出していくっていうのは当然、付き合ってた期間とかね、結婚している期間が長ければ長いほどあるわけですよ、いろいろ夫婦にしか分かんないことがね。自分が、例えばこの今回配信した内容については、もう離婚をして何年か経って自分も再婚しているのにもかかわらず、元旦那さんのね、不幸を未だに根に持ってしまうっていうか、過去を根に持って元旦那さんのね、不幸を願ってしまうっていう方の、ために書いたもの、また喋ったものではあるんですけれどね、でもそういう気持ちを持ってしまうのも分からなくはないんですよ。人間聖人君子ではないので、綺麗事ばかりね並べてられないわけで、感情がありますから、自分が幸せになるのに対してですよ、誰かを呪ったりとかね、誰かの不幸を願ったりみたいなことやってると絶対これ幸せになれないんで、そこに気づけない限りはいつまでもその誰かの不幸を願うっていう不幸を自分が背負っちゃうっていうことありますからね。はい、ひろこまさん、綺麗に別れてきたから逆に忘れられなかったりするんですけど、ね、なるほど、綺麗に別れたりすると忘れられなかったりする、なるほどなるほど、忘れられないっていうことですね。綺麗に別れたんだけど気持ちが残ってるっていうことなのかな。気持ちが残ってるわけじゃなくて、なんかその印象として思い出として残ってるっていう感じなんでしょうかね。はい、私もね、何度も恋愛をして、そして別れてっていうのがあるんで、今の自分があって今の旦那さんと結婚しているわけなんですけど、もうね、どれもいい恋愛だったなって思いますね、今となってはね。辛い恋愛もしてますけど、 まあ、最終的に 今の自分が幸せでいない限りはどこか恨みつらみっていうのは生まれてきちゃうんですよね。これしょうがないと思います、うん、何かのせいにしたくなっちゃうっていうのもありますからね。でも、まあ、自分の感情を感じ切るっていうのを、まあ、ノリピ塾のセッションではやってますけど、その部分をちゃんとクリアにしてあげるとね、本当に気持ち的な本当の意味でのさよならができて、新しい恋愛に進んだ時にもう思い出さないっていう、そういう、ね、自分が楽しめる、心が楽しめる恋愛ができるようになったりはしますけれど、はい、サイさん、新しい恋が始まれば女の人なら上書きできるにね、そう言いますよね、うん、女性は上書きで、男性は新しいファイルが一つ増えるみたいな話はありますけれど、まあ、女性でもね新しいファイルを増やし続ける人もいるし、まあ、男性でも上書きをしていく人もいますけれどね、女性の方がでも確かに新しい恋愛をすることによって上書きをしていくっていうのはありますよね。はい、ひろこまさん、笑顔でバイバイするとまた会えたらってなります。まあそうですね、笑顔でさよならができるとまた会えたらってなります。実際それで私も会ったりしてますよ。会ったりっていうのは、まあ、例えば高校の同級生だったりとかするとですね、同窓会であったりしますよね。で、あの時こうだったよねみたいな話をね、何十年も経ってすると意外と面白かったり、で、私だけかなこんなの覚えてるのって言うと意外と相手も覚えていたりとか、で、逆に私が忘れていて向こうが覚えてることがあったりとかして、ちょっと軽くタイムスリップするような感じになって面白いですけどね、うん。気まぐれ占い師ゆうさん、来てくださってありがとうございます。こんにちは。小田区さん、来てくださってどうもありがとうございます。お疲れ様です。はい、サイさん、衝撃的すぎる別れ方もまた引きずられましたね。まあそうですね。でもおかげで今の人の大切さに気づけたし、自分の悪いところにも気づけました。素晴らしいですね。そうなんですよ。で、結局そういうものがあって今の人がいるっていうことでね、自分を手放してくれた相手に感謝っていうのは確かにあると思うんですね。あれ、別れないでグズグズしてたら今の人と会うタイミングもずれて、もしかしたら会わないで終わっちゃうかもしれないっていうのもあるから、今まで別れてくれた人っていうのはある意味感謝なんですよね、うん。ポンポンポンさん、来てくださってありがとうございます。こんにちは。はい、サイさん、私はもう心からさようならです。そうですね、一つ一つさようならをして手放していくのがいいと思いますよ、うん。実際そういうふうに割り切れなくて辛い気持ちを何年も引きずっているっていう人は私の友人にもいますし、まあ、セッションに来られる方にもいらっしゃるんですけど、ね、そうそう、ひろこまさん今書いてますけど、手放してくれた相手に感謝、本当本当、うん、サイさんも感謝っておっしゃってますが、本当その通りだと思います。別れなければ次はないし、これはでもね、恋愛だけじゃないですよ。人間関係もそうです。お友達関係もそうだと思いますよ。なんか自分のことを大事にしてくれない友達といつまでもつるんでると、本当に大切な友達、自分、本当に自分のことを大切にしてくれる人とお付き合いする時間が減ってしまいますよね。なのでそういう意味でですね、自分に何が大切なのか、自分がどういう状態が気分がいいのかっていうのを分かってないと辛いっていうのありますよね、うん。はい、よかったです。今日別れたあの人のね、不幸を願ってないっていうタイトル、ちょっと衝撃的なタイトルにしましたけど、そういう方がいらっしゃらなくてよかったです。はい、でこっそりね、聞いてくださってると思うんですね。本当は不幸を願ってる人が、うん、多分ここに来てくださってる方はですね、私はあの人の不幸を願ってますっていう人あんまりいないんじゃないかなって思います。はい、サイさん、浮気と子供を下ろしてが重なり別れるとは言われなかったので私から別れを告げました。おお、そんなことがあったんですね。辛い、それは辛いことが、はい。ハーモニーさん、来てくださってありがとうございます。こんにちは。ラベルさん、 iPad からだとコメントできずスマホから入り直しました。ノリピさんの声が聞きたくて参加してます。なんというこんな声でよろしければいつでも何なりとですけど、ありがとうございます。自分の声がそんなに好きだと思ってやってないんですね。で、恥ずかしながら自分の配信とか自分のライブとかこのスタンド FM の配信を聞き直したことがないんですよ。はい、なんで 自分の声聞くのが嫌でね、そう聞き直したことがないんですけど、ラベルさんのようにそんな風に言っていただいて本当嬉しいです。はい、小沢さん、私は彼氏が初彼でほぼ初恋みたいな感じなので、昔好きだった人や元恋人って感覚やその方への気持ちって未知のものなので、大好きな彼にはそれがあるって思うと突然不安になっちゃうことが、なるほどなるほど、そうなんですね。まあ、でも今が全てですからね。だから今現在幸せを感じてたらもうそこにどっぷり浸るっていうのが大事ですね。はい、ポンコツリンゴさん、後でもう一回聞かなきゃありがとうございます。ハムリさん、まだ完全に元彼の幸せ願えてません。あのね、幸せはね、無理に願わなくていいと思いますよ。私今日のコラムにも書いてるんですよ。幸せは願わなくてもいいんです。幸せは願わなくていいんです。なんだけど呪うと人を呪わば穴二つって言うじゃないですかね。あの元彼の幸せ願わなくていいですよ。うん、詳しくはコラム読んでみてください。はい、今日の配信もそうなんだけどね、元夫とか元彼とかね、まだあなたの中から消えない理由っていうのがまずあるわけですよね。で、2つ目に幸せを願わなくていいからっていうことについてもお伝えをしてます。はい、そしてまあ、さよなら元夫、こんにちは今の私っていう、まあ、さよなら元彼、今の私、こんにちはみたいな形でお話をしてますのでね、まあ、ちょっとハモニさんまだもやもやしてたら聞いてみてください。ステージさん来てくださってありがとうございます。はい、サイさん、願わなくてよいと思います。本当そうです、そうです。はい、サイさん、自分の幸せをまず第一に、そうですね。はい、ヒカリさん、そんなハーモニーさん好き、願わなくていい、そう、幸せを願うことはないですね。はい、ハーモニーさん、その昔々の人はみんな普通に暮らしたら良いよねと思ってます。そうですね、願わないになってるけど、願わないですよね、きっとね。はい、幸せを願わなくてもいいから、不幸せを願うっていう、そのめちゃくちゃ強い負のエネルギーをね、そんなところに使うのがもったいないっていう話なんですよ。詰まるところはね、うん、で、やっぱりそういう、なんていうのかな間違えてました、興奮して間違えちゃったそういうのありますよね、ミスタッチねいいんですよ、願わなくても。幸せはね、幸せは願わなくていい。でも自分の幸せを考えた時にですよ、人のことをね、呪うとか恨むとか、そういうものを持ってるとちょっとそがれちゃうんで、昨日の配信もそうですけどね、うん、消えてほしいみたいな感情があるとね、そこに持ってかれるじゃないですか。大して容量がない自分の脳みそが大して容量がない自分の脳みそをそんなものに使っちゃったら、なんか新しい出会いとか、新しい彼氏のこととか、自分の幸せのこととか入る余裕がなくなって、そっちに取られちゃうわけなんですよね。うん、なので、まあ、幸せは願わなくてもいいから、ちょっと呪いはちょっと解いた方がいいのかなっていうふうに思いますね。はい。ポンコチリンゴさん、たまに人の不幸を笑ってる人がいてかわいそうと。人の不幸を笑ってる人は、その人がめっちゃ不幸だってことに気づいてないってことですもんね。はい。それはちょっと、寂しい人生になっちゃうかなって思いますね。はい、ということで今週も平日夕方の6時のライブはこれにて終了になりますけれど、また週末ですね、どこかのタイミングでライブをしていこうかなと思っております。オープンチャット私やってまして、ライブのですね、リアルタイムの告知をしてます。今固定コメントのところにリンクを貼ってないんですけれど、プロフィールの概要欄にね、オープンチャットのリンク貼ってますので、今何人だっけな、56人ぐらいのスタンド FM の方がですね、スタンド FM のお名前で参加してくださってますので、ご興味ありましたら参加してみてください。あと私オンラインサロンをやってますので、こちらは今初月無料で参加できるようになってます。期間限定で初月無料で参加できるようにしてますので、来週はね、お茶会もありますので、よかったらこちらも遊びにいらしてください。はい、サイさん、相手の浮気相手から不幸せを願われ、車を傷つけられましたが、のしがみつけて差し上げます。だってその先に幸せがないもの。まあ、その車の傷はですね、その人の心の傷ですね。車は、傷つけられた側は修理すれば治るけど、傷つけた側っていうのはいつまでも残りますからね。はい、サイさんがインスタフォローさせていただきました、ありがとうございます。はい、サイさんがですね、今幸せなのはそういうね、心がなんていうのかな、穏やかな心があるからなんじゃないかなと思いますね。はい、 はい、ということで、今日も、最後終わりにしていきたいと思います。ありがとうございます。ポコジリングさん、今日もありがとうございます。後でメッセージ返します。これから唐揚げライブの準備、はい、ということで皆さんもね、素敵な週末お過ごしください。それではまた週末ライブどこかでねやりたいと思いますので、遊びにいらしてください。素敵な週末、また金曜日の夜お過ごしくださいね。最後までお付き合いありがとうございました。それではまた、さようなら。